年間計画では今日の礼拝後に奉仕者訓練会をする予定でしたが、6月の第1週に延期になりました。一月と、いろんな行事が重なっていますけども、忙しいと言わないで、楽しみにしていきたいと思います。来週日は創立記念礼拝。6月の22日、第4週は、宣教大会でフィリピンから来られたタギアン先生。ご夫妻かご家族かわかりませんけど、来られます。7月の第1週は特別伝道集会。一つ飛ばしましたが、墓前礼拝が5月25日にあり、また夏のキャンプが続きます。子供のキャンプ、教会のキャンプ、中高生のキャンプと続きます。だんだん暑くはなってきますけれども、この夏楽しみにしていきましょう。さて、今日またイースター終わりましたけれども、復活のメッセージを改めて見ていきたいと願っています。アウトラインは月報にも書かせていただきましたが、復活された後の主の働きというテーマで、復活でキリストの働きは大きな山場は過ぎましたけども、これから私たちが福音を主から預かって担っていくための大切な総まとめの教え、また復活が信じられない弟子たちに確信を与え、また立ち上がらせること、そしてこれから起こる教会が本格的に活動するときのために聖霊が送られるのを待ち望むようにと、40日間復活後のイエス様は目覚ましい働きをされました。それを含めてキリストの復活と言っていいんではないかと思います。そして今もイエス様は生きて私たちと共におられます。天におられる方であり、また私たちの内に外におられるお方です。弟子たちにとってはこの40日間はどうだったでしょうか。ある意味不安な3年半だったと思います。この方が救い主だと信じて期待していたのが、そして大勢の人がイエス様に集まってきました。この方が王になるのだと、一番弟子になってよかったという夢膨らむ時代がピークになった途端、イエス様は人々がいぶかる働き、十字架への道を向かって行きます。弟子たちが信仰の確信、あなたは生ける神の御子キリストですと告白し、ペテロはそれを代表して告げたんですが、幸いな約束、あなたは幸いです、このことを示したのは、天の父が示した、あなたはこの岩の上に私はこの岩の上に私の教会を建てますと教会設立の宣言をされました。いよいよ神の国が実現するのかと思ったら、その時から繰り返し十字架の予言を弟子たちに告げました。そんなことはあるはずはないと否定したペテロには、黙れサタンという厳しいお叱りが来ました。そんな中で多くの人が離れて行き、キリストを亡き者にしようとする支配者たちの動きがますます厳しくなり、 キリストの話をすることさえ逮捕されるきっかけになるという中で、主は恐れずにエルサレムに向かって行き、最後の一週間、これまた目覚ましい一週間でしたけれども、弟子たちがキリストの十字架と復活を受け止めきれないまま、イエス様は捕らえられ、裁判を受け、死刑にされ、そして墓に葬られました。そして、金、土、日、三日目の朝、キリストは復活されます。その後、主がどのように働いてこれたかを、改めて確かめていきたいと思います。使徒の働きの、一章の三節から八節を交互にお読みしてお祈りしたいと思います。これはいよいよイエス様が昇天される日ですから、蘇って40日目ですね。では、一節ずつお読みしますので、会衆の皆様は偶数節をお読みください。最後の八節はご一緒にお読みします。使徒の働き一章三節から八節。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。ご一緒に。はい。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。天の父様、主は生きておられ、私たちと共におられます。このお方が私たちを覚えて、世界の始まる前からご計画をし、いよいよ地上に来られ、予言を成就し、十字架で死なれ、三日目によみがえられました。このことを今私たちは信じ、また述べ伝えていますが、最初の弟子たちは簡単には受け止めきれなかった状況があると思います。どうか主が年頃に弟子たちを導かれたことを通して、今私たちも彼らを通して新約聖書をいただき、また共に同じ信仰を持って歩んでいけます。その恵みの原点を共に確かめてまいりますので、どうか御言葉を理解させてください。悟りの霊である聖霊がお一人お一人を導かれますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イースターの礼拝においてキリストの十字架が救いの証明、この方が救い主であることの証明であることを再確認されたことと思います。改めて私たちは復活された主が天に戻られる前までの40日間になされた働きを確認したいのです。弟子たちにとってこの時は 面目ないということもありましたし、喜びが呼び覚まされた時でもありますし、またいよいよ自分たちの本番だと、これからの働きのために備えていく日々でした。イエス様がこの40日間になされた3つのことを共に確かめましょう。第一は、復活、十字架も含めてですけども、復活が主のご計画であり本当のことであることを信じ悟るように、イエス様は弟子たちを導かれました。聖書はイエス様がもう時空を超えてという感じがありますが、何度も弟子たちに現れて様々な方法でご自身が生きておられることを示されたのを記しています。週の初めの日に特に大勢の方たちに現れました。最初に主と会ったのは女性たちでした。マタイの福音書の28章1節からお読みいたします。マタイ28章1節から7節です。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、蘇られたのです。さあ、収められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中から蘇られました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。そしてイエス様がおはようと言って現れてくださいました。その後、このマタイ伝に記されていたマグダラのマリアは墓に戻って泣きに行ったとあります。姿を見てもなお信じられなかったのだと思います。ヨハネの福音書の20章の11節から18節を拝読いたします。ヨハネ20章の11節から18節です。一方、マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。 彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は、彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び出したのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。ついで、エマオの途上にありました二人の弟子に主は声をかけ、知らないでいて、彼らは知らないで、当のイエス様に、自分たちの訴えを、告げました。彼らの不信仰を指摘して、主は聖書から救い主の苦しみと復活を教え、もっと聞きたいと、彼らが元気づいた、時に、宿で、パンを、裂いてイエス様はご自身であることに気づかせました。そして姿が見えなくなりました。彼らは急いでこの知らせをとエルサレムに戻って行きます。ルカの福音書の24章33節から43節。ルカ24章33節から。二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時イエスだと分かった次第を話した。これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こうしてイエス様は手をまた脇を示し、また食事を取って来させて食べてみせました。彼らが思ったように幽霊ではないことを証明するためです。後に救われたパウロは、キリストの証人について、目撃者について、さらに多くのことを、多くの方がいたことを示しています。第一コリントの15章、15章の、5節から8節をお読みします。 第一コリント15章5節から8節。またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。イエス様がよみがえってされたことは、ご自身が確かに生きておられることと、それが聖書の予言の成就であるということです。ですから、パウロは福音について、聖書の予言の通りにキリストは十字架にかかり、聖書の予言の通り復活されたと記しています。復活を信じるときに、目撃証言でしたらいろんな疑問も出てくるかもしれません。まあ、常識的に、無理なんですけども、幻を見たのだとか、盗んでいった弟子たちが盗んでいったのだとか、まあ、それほど混乱していた、追い詰められていたと、いろんな説明がありますけども、聖書が予言されていた通りだということは、それは必ず起こることですし、起こらない方がおかしいことなのです。復活の確信をいただくためには、彼らの目撃証言とそれが聖書の予言の通りであることが柱となって確信に至ります。二番目に弟子たちにしたことは、信仰と献身、彼らがキリストを信じて従ってきたその信仰と献身が復活の主と結びつくように、つまり救いの御業をなし、いつも生きておられるお方と彼らの信仰が結びつくように教えられました。先ほど出てきましたエマオの途上、そして十二弟子のもとに再び現れたときに、聖書を解き明かしてご自身の十字架と復活が聖書の予言の通り、旧約聖書全体の予言を成就する御業であったことをイエス様は教えました。それを通して十字架と復活はキリストの御言葉を成就する使命の実現だと、そして聖書の予言を成就したこの方は確かに神であり救い主であるということを彼らは知って喜んだんです。十二弟子に現れたと言ってもトマスは出かけていて会いませんでした。復活の8日後のことです。トマスは信じたかったと思うんですけど、私は見ないことを信じるわけにはいかないということで、首の跡とか脇腹に実際触れてみないと信じないと言い張って、弟子たちの証は退けられていました。それを聞いていたイエス様は、彼をも憐れんで、今度はトマスも同席している家の中に入ってご自身を示してくださいました。 もうそれだけでですね、トマスは夢中で信じ告白したと思うんですけども、見ないで信じる人たちは幸いですと主は教えられました。経験と、まあ経験ですね、信仰の経験を土台とすることも大切なんですけども、揺るがない信仰は御言葉を土台にする信仰です。人の知識や能力や理解力を超える御業がなされるわけですけども、人を説得し、また自分が確信するためには、御言葉に結びつけられてこそ揺るがないものとなり、また、その意味がわかるのです。聖書の信仰は不思議なことが起こったから信じるわけではありません。聖書が教えている通りのことが起こる。それが私たちにも関わってるんだと。御言葉によって経験が確かにされてるときに信仰は揺るがないものになります。また弟子たちにはガリラヤ湖で大量の奇跡を再びなし、そして主と食卓を囲む経験をイエス様は与えました。何も取れなかった漁、しかももともと漁師だったのではなく、漁師を辞めてキリストの弟子となったはずなのに、また漁師に舞い戻ってしまったという、それだけ彼らの挫折、特にペテロの挫折は大きかったんだと思います。死を知らないといったものがもうキリストの弟子としてはふさわしくないと彼は自戒していたんだと思います。復活を信じても、でもこのような大きな過ちをキリストが一番苦しかった時にしてしまった自分は弟子としてやっていけるだろうかという痛みがあったんだと思います。でもそんな彼らにイエス様は奇跡をもう一度なしてくださり、また食卓に招待してくれました。それはパンと魚でした。以前大量の人を養った時は、少年のお弁当だったと思いますけど、イエス様自ら用意されて、振る舞ってくださいました。大勢がいて必要だったからではなく、彼らのためにでした。その中で今日日曜学校でも学ばれたと思いますが、あなたは私を愛しますかとペテロに問いかけて、彼の失敗を拭ってもう一度飯を与えてくれました。さらにはヨハネのことが気になったペテロに対して、人がどうこうというのではなく、あなたは私に従いなさいと命じて、奉仕の原点に立ち返らせました。これが、自分は足りないものだけども主が召してくださるから、捧げます、そして使えますという、これからの弟子たちの原点です。その上でイエス様は 十字架をと復活を土台として彼らが立って行けるために証の力を与える聖霊を待ち望むように命じます。ルカの福音書の24章終わりのところですが、24章の46節から49節、こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。そう言い残して、昇天されます。そして使徒の働きも、その箇所につながっていまして、イエス様はこう言われました。一章八節、使徒一章八節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。こうして、キリストは宣教の命令を、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。こうして教会はエルサレムに行って祈りつつ、聖霊が望まれるのを祈って待ち、書店が、復活から40日ですけれども、その10日後、50日の祭り、五旬節ですね、七週の祭りの時に約束の聖霊が下ります。今、聖霊の証の力はイエス様を信じた時から救いとともに与えられています。私たちもこの主の十字架と復活を信じ、そして今ははっきりとすでに告げられていますが、主の指導を受けて主の証人として皆で証しするんです。復活はこの御業によって救い主であることが証明されたということが一番に語られますけど、主は生きておられ、私たちと共におられ、取りなし、慰め、力を与え、導き、もうあらゆる恵みをですね、生きて与えてくださる印でもあります。記念するだけでなく、記念する出来事のうちに生きるのです。主はいつも生きて共におられる、この罪と死に勝利された主が共におられるために、主がよみがえられたことを覚えて今日も歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたをあがめます。どうかよみがえった主が共に生きておられ、私たちを守り導き、そして救いを広げてくださることを私たちが信じて歩めますように、イエスの名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございます。